お知らせ拡大版。年末年始市の業務。年末年始の休業期間は次の通りです。施設名、期間と読んでいきます。市役所本庁、各支所、市役所本庁の自動交付機。12月29日土曜から1月3日木曜。出生、死亡、婚姻など、戸籍の届け出や、埋火葬、斎場の申請などは、休業期間にかかわらず、市役所本庁地下1階、または各支所の警備室で受け付けます。サンシープラザ、12月29日土曜から1月3日木曜、テレワーク体験室、サンシープラザ3階、12月28日金曜から1月4日金曜。本郷、久井大和保健福祉センター、12月29日土曜から1月3日木曜。芸術文化センターポポロ、12月29日土曜から1月3日木曜。児童館、12月29日土曜から1月3日木曜。市民福祉会館、12月29日土曜から1月3日木曜。リージョンプラザ、12月29日土曜から1月3日木曜。夢キャリアセンター、12月29日土曜から1月3日木曜。各人権文化センター、12月29日土曜から1月3日木曜。中央図書館、本郷図書館、久井図書館、大和図書館、12月28日金曜から1月4日金曜。歴史民族資料館、久井歴史民族資料館、12月28日金曜から1月4日金曜。中央公民館、各コミュニティセンター、各公民館、12月28日金曜から1月4日金曜。地域学習センター、さざ波学校、12月28日金曜から1月4日金曜。本郷障害学習センター、12月28日金曜から1月4日金曜。久井文化センター、12月28日金曜から1月4日金曜。大和文化センター、12月28日金曜から1月4日金曜。三原運動公園、年末年始も開園します。30日日曜から1月3日木曜の間は、開園時間が8時から17時、通常は21時となります。久井運動公園、12月29日土曜から1月3日木曜。白竜湖スポーツ村公園、12月29日土曜から1月3日木曜。本郷体育センター、12月28日金曜から1月4日金曜。北方グラウンドゴルフ場、12月28日金曜から1月1日火曜と1月4日金曜。なお、1月2日水曜と3日木曜、無料開放。清掃工場、不燃物処理工場、1月1日火曜から3日木曜。なお、31日月曜の開場時間は12時までです。 ゴミの収集は各地域の環境カレンダーに従ってください。問い合わせは環境管理課電話 0848-63-1210 へ。ストックヤード清掃工場内。12月29日土曜から1月3日木曜、エコワイズセンター杭地域。12月29日土曜から1月3日木曜、ゴミの収集は各地域の環境カレンダーに従ってください。問い合わせは環境管理課電話 0848-63-1210 へ。地尿の収集。12月29日土曜から1月3日木曜、緊急の地尿の収集は浄化場へ連絡してください。電話番号 0848-66-0405。 斎場、三原市斎場、本郷斎場、安らぎ園、清和園。1月1日火曜から2日水曜。市議会定例会の日程、予定。次の日程で市議会の12月定例会が開催されます。市議会は公開しています。傍聴の受付は会議当日、議会事務局で行います。定員、本会議45人、各委員会5人程度。いずれも定員を超えた場合は入場できないことがあります。時、内容の順に読みます。3日月曜、本会議開会。5日水曜と6日木曜、本会議一般質問。7日金曜、本会議一般質問予備日。10日月曜から13日木曜、常任委員会。14日金曜、補正予算特別委員会。以上、いずれも時間は10時からです。18日火曜、14時から本会議閉会。問い合わせ先、議会事務局電話 0848-67-6137、 ファクス 0848-63-4545。 平成23年度の決算と平成24年度予算の執行状況。平成23年度の決算、一般会計、特別会計とも黒字で決算しています。平成23年度決算の状況。一般会計、収入443億円、支出432億円、差し引き11億円。翌年度への繰越額5億円、実質収支6億円。特別会計、収入259億円、支出255億円、差し引き4億円、翌年度への繰越額0億円、実質収支4億円、合計収入702億円、支出687億円、差し引き15億円、翌年度への繰越額5億円、実質収支10億円。一般会計の収入と支出を円グラフで表しています。内容を読んでいきます。一般会計、収入443億円、自主財源202億円、45.6%、内訳、市税149億円 33.7%、 諸収入 21億円 4.7%、 使用料ほか19億円 4.3%、 繰越金9億円 2.0%、 繰入金4億円 0.9%、 依存財源241億円 54.4%、 内訳、地方交付税99億円 22.4%、 私債43億円 9.7%、 国庫支出金51億円 11.5%、 県支出金28億円 6.3%、 地方剰余税ほか20億円 4.5%、 使用料ほかは手数料、分担金、負担金、寄付金、財産収入を含みます。地方剰余税ほか地方消費税交付金、地方特例交付金などを含みます。一般会計支出432億円、内訳、人件費85億円 19.7%、 借入返済金77億円 17.8%、 福祉医療費76億円 17.6%、 管理費54億円 12.5%、 建設費49億円 11.3%、 他事業支援金47億円 10.9%、 補助金22億円 5.1%、 積立金、出資金及び貸付金22億円 5.1%。 平成23年度に実施した主な事業。平成23年度に実施した主な事業とその決算額を紹介します。道の駅の整備4億3106万円、東部共同調理場の建設4億3295万円、区医診療所の整備8091万円、予防接種事業、日本脳炎、肺炎球菌、子宮頸がんなど2億5692万円、汚泥再生処理センターの整備1億427万円、公共下水道事業14億9964万円、土地区画整理事業東本通地区3億92万円、道の駅三原新名の里糸崎4丁目と東部共同調理場糸崎9丁目と区医診療所区医長江木の写真が載っています。財政数値の変化、合併当時との比較、借入金、私債と貯金、基金の残高について合併当時との数値を比較します。会計は普通会計、人口は99,636人で計算しています。借入金、私債残高の推移、合併当時と比べると建設事業債残高は122億円減少しました。しかし臨時財政対策債が85億円増加したため、全体では37億円の減少となっています。また平成23年度の建設事業債残高485億円のうち253億円は国が負担することになっているので、 市の実質負担は232億円です。借入金、地債、残高の推移、棒グラフを読みます。平成16年は、668億円のうち、建設事業債607億円、臨時財政対策債は61億円、平成17年は671億円、そのうち建設事業債597億円、臨時財政対策債74億円、平成18年663億円のうち、建設事業債は578億円、臨時財政対策債は85億円、平成19年は672億円、建設事業債579億円、臨時財政対策債93億円、平成20年は654億円、そのうち建設事業債は554億円、臨時財政対策債は100億円、平成21年は633億円、そのうち建設事業債は521億円、臨時財政対策債は112億円、平成22年は652億円、そのうち建設事業債は518億円、臨時財政対策債は134億円、平成23年は631億円、そのうち建設事業債は485億円、臨時財政対策債は146億円。市民一人当たりに換算すると約63万円の借入金残高ですが、実質の負担は約23万円です。今日を終わります。建設事業債は学校や道路などの整備時に借り入れるもので、返済額の約 50% を国が負担します。臨時財政対策債は、国に代わって市が建て替えて借り入れを行うものです。返済は 100% 国が負担します。貯金・基金残高の推移、JR 本郷駅や芸術文化センターポポロの建設に大規模事業基金を取り崩しましたが、合併当時と比べると基金全体では1億円増加しました。貯金・基金残高の推移、棒グラフを読みます。平成16年では101億円、内訳は財政調整基金赤字となった時に補えるよう備えているもの21億円、減債基金借入金を返済するためのもの20億円、大規模事業基金大規模な施設整備を行うためのもの34億円、職員退職手当基金職員の退職金支払いのためのもの7億円、その他の基金19億円、平成17年は96億円、財政調整基金は20億円、減債基金は19億円、大規模事業基金は32億円、職員退職手当基金は6億円、その他の基金19億円、平成18年96億円、財政調整基金は20億円、減債基金は19億円、大規模事業基金は32億円、職員退職手当基金は6億円、その他の基金19億円、平成19年は88億円、 財政調停基金は18億円、減災基金は16億円、大規模事業基金は30億円、職員退職手当基金は6億円、その他の基金18億円。平成20年93億円、財政調整基金は23億円、減災基金は16億円、大規模事業基金は30億円、職員退職手当基金は6億円、その他の基金18億円。平成21年93億円、財政調整基金は26億円、減災基金は14億円、大規模事業基金は30億円、職員退職手当基金は6億円、その他の基金17億円。平成22年97億円、財政調整基金30億円、減災基金14億円、大規模事業基金30億円、職員退職手当基金6億円、その他の基金17億円。平成23年102億円、財政調整基金38億円、減災基金14億円、大規模事業基金30億円、職員退職手当基金3億円、その他の基金17億円。市民一人当たりに換算すると約10万円の貯金残高です。表を終わります。平成24年度予算上半期4月から9月の執行状況。一般会計予算額491億円、収入金額199億円、割合 40.5%、 支出金額174億円、割合 35.4%。 特別会計予算額279億円、収入金額89億円、割合 31.9%、 支出金額107億円、割合 38.4%。 合計予算額770億円、収入288億円、37.4%、支出281億円、36.5%。水道事業、収益12億円、費用11億円、純利益1億円。平成24年9月30日現在です。問い合わせ先、財政課、電話 0848-67-6028、ファクス 0848-67-6199。お知らせします。市職員の給与など、平成24年4月1日現在。市職員の給与などは、地方自治法と地方公務員法に基づく市の条例や規則で定められています。給与などについてその主な内容をお知らせします。 1. 特別職の給料など。特別職、市長給料848,700円、 10% 削減額。副市長給料706,800円、5% 削減額。議員、議長、報酬53万円、副議長、報酬47万5千円、議員、報酬42万8千円。期末手当はいずれも6月期 1.90 月分、12月期2.05 月分、合計 3.95 月分。市長、副市長は4月1日から 来年3月31日の間、給料の一部を削減しています。2、職員の給与、平成23年度一般会計決算。給与の決算額、52億6844万円。内訳、給料、33億9100万5000円、64.4%。職員手当、6億7206万円、12.7%。期末勤勉手当、12億537万5000円、22.9%。職員一人当たりの平均給与費は年額約600万円です。給与費とは人件費のうち職員の給料や手当にあたる部分です。3、職員の平均給料月額と平均年齢。三原市一般行政職平均給料月額324,194円、平均年齢 41.8 歳。国、平均給料月額329,917円、平均年齢 42.8 歳。4、職員の初任給、一般行政職、大学卒上級、三原市185,800円、国185,800円、大学卒三原市178,800円、国172,200円、高校卒三原市149,800円、国141,000円。5、職員の経験年数別学歴別の平均給料月額。一般行政職、大学卒、経験年数10年から14年275,800円、15年から19年319,000円、20年から24年364,200円。高校卒、10年から14年259,100円、15年から19年289,100円、20年から24年319,200円。6、一般行政職の級別職員数合計497人。1級、主事・技師49人、9.9%。2級主事・技師34人 6.8%。 3級主任・主任主事・主任技師202人 40.6%。 4級主査・専門員39人 7.9%。 5級課長補佐・係長113人 22.7%。 6級次長・課長51人 10.3%。 7級参事・部長9人 1.8%。 職員数は職務区分による一般行政職の人数。税務職43人、看護・保健職29人、福祉職70人、消防職159人、企業職43人、技能労務職51人、幼稚園教諭38人、指導主事9人を除く。手当の状況、表を読みます。期末勤勉手当。期末、三原市、6月期 1.225 月分、9 国 1.225 月分12月期三原市 1.375 月分国 1.375 月分勤勉三原市6月期 0.675 月分国 0.675 月分12月期三原市 0.675 月分国 0.675 月分合計三原市6月期 1.90 月分国 1.90 月分12月期三原市 2.05 月分国 2.05 月分職制上の段階や給などによる加算措置あり。退職手当。勤続20年。三原市。自己都合 23.5 月分。国 23.5 月分。干渉。三原市 30.55 月分。国 30.55 月分。勤続25年、三原市、自己都合 33.5 月分、国 33.5 月分。干渉、三原市 41.34 月分、国 41.34 月分。勤続35年、三原市、自己都合 47.5 月分、国 47.5 月分。干渉、三原市 59.28 月分、国 59.28 月分。最高限度額、三原市、自己都合 59.28 月分、国59.28 月分。干渉、三原市 59.28 月分。国 59.28 月分。退職時の加算など。勤続25年以上で定年前早期干渉退職特例措置として上記率に2ないし 20% を加算。表をあります。扶養手当。内容。配偶者13,000円。扶養親族、配偶者ありの場合、1人目6500円、2人目6500円、3人目以降、6500円。配偶者なしの場合、1人目11,000円、2人目6500円、3人目以降6500円。16歳から22歳はそれぞれ5000円を加算。国の制度と同じ住居手当。持ち家の場合、新築、購入後の年数にかかわらず3,300円。借家、借間の場合27,000円以内。なお、国の制度持ち家の場合は0円。通勤手当。交通機関利用者負担額が55,000円以下、実負担額。負担額が55,001円以上、55,000円。交通用具使用者、距離により2,900円から24,500円。国の制度は、交通用具使用者、距離により2,000円から24,500円。 特殊勤務手当平成23年度手当を受けている職員の割合 19.1%、 時給対象職員1人当たりの平均支給年額 26,667 円、手当の種類9種類、時間外勤務手当平成23年度支給総額3億4,587万3,000円、職員1人当たりの支給年額42万7,000円、平成22年度支給総額3億7,329万4,000円、職員1人当たりの支給年額43万5,000円。8、職員の定員。表を読みます。部門、職員数、対前年比。先に平成24年度、次に平成23年度。一般行政部門、議会、7、7、0、総務、161、165、マイナス4、税務、43、43、0、民政、155、158、マイナス3、衛生、73、98、マイナス25、農水、29、30、マイナス1、商工、15、15、0、土木、96、100、マイナス4、商計、579、616、マイナス37。特別行政部門、教育、126、127、マイナス1、消防、161、162、マイナス1、商計、287、289、マイナス2、普通会計、計866、905、マイナス39。公営企業部門など、水道、43、47、マイナス4。その他、30、30、0、承継、73、77、マイナス4。合計、939、982、マイナス43。今日終わります。職員数は、全職員数、求職者や派遣職員などを含んで、臨時、非常勤職員は除きます。問い合わせ先、職員課、電話 0848-67-6024、ファクス 0848-64-7101。
施行から1年が経過。男女共同参画推進条例。男女が性別に関わりなく、個性と能力を十分に発揮できる社会。あらゆる分野においてこのことが実現できるよう、昨年10月に男女共同参画推進条例を施行しました。今月号では、条例の施行から1年が経過したことを踏まえ、これまでに取り組んできたことなど、改めて男女共同参画について触れることとします。市民の皆さんの意識とニーズ。市では、昨年男女共同参画について、市民の皆さんの意識調査を実施しました。 以下にその結果の一部を紹介します。多くの面で感じる男性優遇。図1。社会生活における男女の地位の平等感について尋ねたところ、さまざまな面で男性優遇と感じている人が多いことがわかります。男女共同参画実現に臨む施策。図2。男女共同参画を進めるために市民の皆さんが求めている施策を尋ねたところ、子育て介護に関する多様な支援や就労機会や就労環境の整備、慣習の見直しや啓発などを望む声が多く寄せられました。図説明。図1。家庭生活男性優遇 56.8%、 平等 30.1%、 女性優遇 8.6%、 無回答 4.4%。 職場男性優遇 69.6%、 平等 17.6%、 女性優遇 4.4%、 無回答 8.4%。 学校教育の場男性優遇 27.3%、 平等 56.1%、 女性優遇 5.4%、無回答 11.2%。 政治の場男性優遇 79.8%、 平等 12.4%、 女性優遇 0.6%、 無回答 7.2%。 社会通念慣習しきたりなど男性優遇 80.3%、 平等 11.4%、 女性優遇 2.8%、 無回答 6.8%。 図2。子育て介護に関する多様な支援を拡充する 65.2%。 就労における男女機会均等や就業環境の整備を進める 49.4%。 男女共同参画の視点から慣習の見直しや啓発を進める 38.8%。 政策や方針決定過程への女性の参画を拡充する 36.4%。 男女共同参画の視点に立った教育や学習を進める 30.7%。 図説明終わり。各種の取り組みを計画的に。男女共同参画プランの策定。市では条例に基づく審議会を設置し、合計5回の会議を得て、今年3月に男女共同参画プラン第2次を策定しました。このプランでは、認め合い、共に歩もう、タコ、多い幸の町をスローガンに、人づくり、環境づくり、社会づくりの基本目標を掲げ、さまざまな事業を市民の皆さんや事業者の皆さんなどと計画的に展開していくこととしています。写真説明。審議会を開催し、プランを策定しました。男女6名の写真が載っています。写真説明終わり。セミナーを実施し、人材育成。市では、男女共同参画プラン第2次に掲げた重点事業の一つとして、市民リーダーの育成を図るため、女性を対象としたセミナーを実施しました。9月27日から10月25日の毎週木曜日に合計5回開催し、 修了者、3回以上の受講者を市の審議会や委員会の女性委員登用候補者として登録を依頼しました。皆さんもそれぞれの生活を振り返り、できることから始めていきましょう。写真説明。第5回人材育成セミナーで講義を行う広島県立大学名誉教授の野原健一さんの写真です。写真説明終わり。市民企画の生き生きセミナー。時、1月26日土曜、13時30分から15時。ところ、夢キャリアセンター、館町2丁目。内容、あなたとあなたの家族に送る乳がん検診についての講演。講師、広島大学原爆放射線医科学研究所。医師、角谷隆之さん。参加費無料。問い合わせ先、青少年女性課、電話 0848-64-9234。 副所、園の入所申し込みを受け付けます。受付期間、3日月曜から21日金曜。対象、次の1、2を満たす人。1、市内在住で来年4月から新しく入所を希望する人。2、仕事や介護などで家庭保育が困難な人。大和認定こども園、短時間利用は1を満たす人。延長保育は別途利用料が必要です。申し込み用紙、子育て支援課、各支所、各保育所、園に用意。を子育て支援課、または各支所の地域振興課へ。表を読みます。保育所、園、所在地、定員、保育時間、延長保育、対象、その他の順に読みます。公立、宮沖保育所、宮沖5丁目5番1号、150人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、糸崎保育所、糸崎3丁目5番1号、定員45人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、西崎保育所、西崎農事3丁目14番1号、定員35人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、和田保育所、和田2丁目19番12号、定員45人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、中野町保育所、中野町1丁目4番12号、定員50人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、高坂保育所、高坂町新羅2153番地、30人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、長谷保育所、長谷1丁目5番21号、定員60人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、総合保育所、総合4丁目8番19号、定員60人、7時30分から18時、延長保育なし。対象6ヶ月から、本郷保育所、本郷南5丁目8番1号、 定員90人、7時から18時、延長保育19時まで、対象6ヶ月から、本郷ひまわり保育所、下北方1丁目8番1号、120人、7時から18時、延長保育19時まで、対象6ヶ月から、その他一時預かり。区位保育所、部位長下津1445番地2、定員60人、7時30分から18時、延長保育なし、対象11ヶ月から。羽倉保育所、区位長羽倉1341番地3、定員60人、7時30分から18時、延長保育なし、対象11ヶ月から。大和認定こども園、長時間利用月曜日から土曜日、大和町下徳良697番地2、定員135人、7時30分から18時、延長保育19時まで、対象6ヶ月から、その他一時預かり。大和認定こども園、短時間利用月曜から金曜日、大和町下徳良697番地2、定員30人、8時30分から14時、延長保育なし、対象3歳から、その他一時預かり。以上まで公立です。次から私立精神保育園、東町3丁目13番6号、定員120人、7時から18時、延長保育19時まで、対象4ヶ月から、その他一時預かり。慶光保育所、本町3丁目26番1号、定員90人、7時から18時、延長保育19時30分まで、対象3ヶ月から。愛公園保育所、館町2丁目2番12号、定員90人、7時から18時、延長保育19時30分まで、対象3ヶ月から、その他、病後児保育、休日保育。購買保育所、西野3丁目8番18号、140人、7時から18時、延長保育19時まで、対象生後8週から、その他一時預かり。桜保育園、宮浦6丁目21番12号、120人、7時から18時、延長保育19時30分まで、対象生後8週から、その他一時預かり。朝風保育園、沼田東町片島249番地3、定員70人、7時から18時、延長保育19時30分まで、対象生後9週から、その他一時預かり。三三港保育園、港町1丁目6番6号、高崎ビル2階、60人、7時から18時、延長保育20時まで、対象4ヶ月から。あやめが丘保育園、沼田西町総城66番地308、60人、7時から18時、延長保育19時まで、対象4ヶ月から、その他一時預かり。三三マリン保育園、港町3丁目6番29号、サンライズマリン瀬戸 1、2階、60人、7時から18時、延長保育20時まで、対象4ヶ月から。港町保育所は来年3月31日で閉所します。表終わり。問い合わせ先、子育て支援課、市役所本庁2階、電話0848-67-6042。平成25年度固定資産税、焼却資産の申告を忘れずに。土地、家屋以外の事業用資産、焼却資産は申告が義務付けられています。申告漏れや誤りのないよう確認してください。今月中に申告書が届かない人は連絡してください。申告期間、来年1月4日金曜から31日木曜、土曜日曜日祝日を除く。8時30分から17時15分。提出先、資産税課または各支所の地域振興課。対象となる焼却資産、法人税や所得税の損金、または必要経費に算入される減価償却資産、法人税や所得税が課税されない個人・法人が所有するものを含む。減価償却済みの資産、テナント入居者などが事業用として取り付けた内装や設備、無形償却資産や自動車税、軽自動車税の課税対象を除く。償却資産の実地調査を行っています。申告漏れや誤りを防ぐため、市内の全事業者を対象に実地調査を行っています。資産台帳などの提出や現物照合調査などをお願いすることがありますので、協力をお願いします。申告漏れや誤りがあった場合、修正申告や税額構成が可年度に遡ることがあります。虚偽の申告や不申告、調査拒否に対しては罰則が設けられています。例、アパートの主な焼却資産は次の通りです。2階建ての家の周りに、自転車置き場、ブロック塀、ゴミ置き場、フェンス、アスファルト塗装、側溝、コンクリート舗装、エアコン、カラータイル舗装、浄化槽、植え込み、花壇、門、アーチ、看板、街灯、プロパン庫。問い合わせ先、資産税課、電話0848-67-6032。加入者みんなで健康を支え合う国民健康保険。国民健康保険、国保は、職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が病気や怪我をしたとき、安心して医療などを受けるための制度です。医療費が高額になったら、高額療養費。表1、表2に当てはまる金額を超えて医療費を負担している場合、申請により超えた額が支給されます。申請場所、保健医療課または各支所の地域振興課。用意するもの、保険証、印鑑、領収書、通帳。申請の際の注意点。1、病院に行った月の1日から末日までの1ヶ月ごとに計算をします。2、保険適用の部分が計算の対象です。入院時の食事代やその他自費のものは対象外です。3、申請の時効は原則診療を受けた月から2年間です。 表1、70歳未満の人の自己負担限度額、月額。区分、外来プラス入院、括弧、世帯ごとの順に読みます。区分、上位所得者、外来プラス入院、括弧、世帯ごと15万円プラス医療費が50万円を超えた場合は、その超えた額の 1%、8万3400円。区分、一般、外来プラス入院、括弧、世帯ごと8万100円プラス医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた額の 1%、4万4400円。区分、市民税非課税世帯、外来プラス入院、括弧、世帯ごと35400円、24600円。70歳未満の人で複数の領収書がある場合、1、診療を受けた人、2、医療機関、3、入院、4、外来、5、歯科ごとにまとめたうち、2万1000円以上のものを合算することができます。表2、70歳から74歳の人の自己負担限度額、括弧月額。区分、外来、括弧個人ごと。外来プラス入院、括弧世帯ごとの順に読みます。現役並み所得者、外来44,400円、外来プラス入院8万100円プラス医療費が26万7000円を超えた場合は、その超えた額の 1%、44,400円。一般、外来12,000円、外来プラス入院44,400円。低所得者2、外来8,000円、外来プラス入院24,600円。低所得者1、外来8,000円、外来プラス入院15,000円。70歳から74歳の人は、月内の医療費をすべて合算することができます。過去1年間で自己負担限度額に達する月が4回以上ある場合、4回目以降の限度額は、表1、表2とも括弧内の金額になります。高額な治療を受けるときは、認定証の申請を、事前に申請をして病院や薬局の窓口に限度額適用認定証を提示すると、病院ごとで医療費の支払い額が自己負担限度額までとなります。申請場所、保健医療課または各支所の地域振興課。用意するもの、保険証、印鑑。だより、医療費と介護費用が高額になったら、高額介護合算療養費、国保と介護保険で支払った金額の合計額が表3の自己負担限度額を超えたときには、申請により超えた額が支給されます。対象者、7月31日時点で国保の資格がある人。対象期間、平成23年8月1日から平成24年7月31日。対象世帯には来年1月頃に案内文書を送付します。対象期間中に医療保険の種類が変わった人は、案内文書が届かなくても支給対象になる場合があります。詳しくは保健医療課へ相談してください。表3、医療費と介護費用で 合算した場合の自己負担限度額。区分自己負担限度額、年額世帯ごとの順に読みます。70歳未満、上位所得者126万円、一般67万円、市民税非課税世帯34万円、70から74歳、現役並み所得者67万円、一般56万円、低所得者2、31万円、低所得者1、19万円。所得区分は7月31日の医療保険の世帯区分に応じて判定します。表終わり。あんな時、こんな時。医療費を全額自己負担した時、療養費。全額自己負担した医療費のうち、次の1から3は申請により自己負担分を除いた金額が療養費として支給される場合があります。1、保険証を持たずに医療費を10割負担して受診したとき。2、医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき。3、海外渡航中に医療機関にかかったとき。申請場所、保健医療課または各支所の地域振興課。用意するもの、保険証、印鑑、通帳、領収書、診療報酬明細書。1または3の時、医師の診断書、装着証明書。2の時、3の時は、日本語に翻訳した領収書と診療報酬明細書を添付してください。交通事故に遭った時、第三者行為による届け出。交通事故など、第三者の行為により怪我をした場合、その医療費は加害者が負担することが原則です。しかし、賠償が遅れたりするときは、一旦保険証を使って医療機関にかかることができます。その際は次のことに注意してください。事故の程度にかかわらず警察へ届け出をしてください。保険医療課へ連絡し、第三者行為による被害届を提出してください。相手加害者から治療費を受け取ったり、無断で示談を済ませたりしないでください。治療費の支払いが一時的に著しく苦しくなったとき、一部負担金免除の届け出。次の1から3などの理由で、入院などの治療費を支払うことが困難な場合、申請により支払う医療費が3ヶ月間軽減または免除される場合があります。まずは保健医療課へ相談してください。1、地震、火災などの災害により、心身や資産などに重大な損害が生じた。2、事業の休廃止または倒産により、収入が前年の2分の1以下に減少した。3、干ばつ、冷害などにより、収入が前年の2分の1以下に減少した。申請場所、保険医療課。用意するもの、保険証、前年の収入と今年の収入がわかるもの。2、3の時。用語の解説。表1から表3の区分は次の通りです。上位所得者。国保税の課税所得が600万円を超える世帯、所得の申告をしていない人がいる世帯、現役並み所得者、70から74歳の人で自己負担の割合が3割の人、一般、 市民税が課税されている世帯に属し、上位所得者、現役並み所得者に当てはまらない人、低所得者に、世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税の世帯に属する人、低所得者1以外の人、低所得者1、世帯主と国保被保険者全員が市民税非課税で、各所得が必要経費控除、年金の控除額は80万円を差し引いたときに0円になる世帯に属する人、ジェネリック医薬品による医療費削減報告。国保ではジェネリック後発医薬品に切り替えた場合、自己負担の削減額が大きい人へ通知をしています。6月分の削減効果。切り替えた人数2495人、削減された金額448万8931円。問い合わせ先、保険医療課、電話 0848-67-6050、 ファックス 0848-64-2130。 みんなで支えています。介護保険。介護保険は、病気などで介護や支援が必要な状態になった人が、入浴や食事、機能訓練や看護サービスを受けながら、いつまでも住み慣れた町で安心して生活できるよう、介護の負担を社会全体で支え合う制度です。ここでは、平成23年度の介護保険事業の決算状況などをお知らせします。65歳以上の人口と、要支援・要介護認定者数の推移、伸び続ける高齢化率と認定者数。3月31日現在、65歳以上の人口は 28,754人で、高齢化率は 28.92% です。図1。また、要支援・要介護認定者数は6079人です。図2。図1。65歳以上の人口と高齢化率の推移。縦の棒グラフ。左縦軸、人数 24,000人から 29,000人まで1000人刻み。右縦軸、高齢化率 22-28%、 2% 刻み。横軸、平成13年から平成24年まで。横軸の年度は変化のあった年のみ読みます。平成13年、65歳以上の人口 24,983 人、高齢化率 23.43%。 平成16年、65歳以上の人口 26,051 人、高齢化率 24.81%。 平成20年、65歳以上の人口 27,532 人、高齢化率 26.78%。平成24年、65歳以上の人口 28,754 人、高齢化率 28.92%。 図2、要支援・要介護認定者数の推移。縦の棒グラフ。縦軸、人数1000人から6000人まで1000人刻み。横軸、平成13年から平成24年まで。平成13年 3,130 人、平成16年 4,369 人、 平成20年5141人、平成24年6079人。図1と2終わり。介護保険給付費の推移。自宅で介護を受ける費用が増加。自宅で訪問介護などのサービスを受ける居宅サービス費は、制度が始まった平成12年度に比べ約 3.1 倍に増加しました。特別養護老人ホームなどの施設サービス費は、施設で提供される食費などが自己負担になったため、平成17年度から減少傾向にあります。図3、介護保険給付費の推移。縦の棒グラフ。縦軸、介護保険給付費10億円から80億円、10億円刻み。横軸、平成12年度から平成23年度まで。介護保険制度の開始時の平成12年度、42億3692万円。居宅サービス約3分の1、施設サービス約3分の2。平成20年度、65億7896万円。居宅サービスと施設サービスが約2分の1ずつになっています。平成23年度、78億5471万円。居宅サービス費が施設サービス費を上回っています。図3、終わり。
介護保険だより。平成23年度の決算状況。歳入、介護保険制度の運営は半分を国・県・市の公費で、残り半分を40歳以上の皆さんの保険料で賄っています。円グラフ、歳入82億2079万円のうち、国の負担金19億6845万円、県の負担金12億229万円、市の負担金11億7623万円。40歳から64歳の人の保険料、23億6578万円。65歳以上の人の保険料、13億1483万円。繰越金、1866万円。繰入れ金、その他、1億7455万円。歳出、居宅サービス費と、施設サービス費が全体の9割以上を占めています。円グラフ、歳出82億2079万円のうち、居宅サービス費42億7034万円、施設サービス費31億8201万円、特定入居者介護サービス費2億4147万円、高額介護サービス費1億5036万円、地域支援事業費1億7339万円、その他2億322万円。あなたの保険料は、65歳以上の人第1号被保険者、所得に応じて8段階に設定されています。65歳の誕生日の前日の属する月から対象になります。年金額が年18万円以上の場合は、年金から差し引きます。特別徴収。納付書で納める人、普通徴収は、7月から翌年2月の8回で支払います。納め忘れなどを防ぐため、便利で確実な口座振替を進めています。 40歳から64歳の人、第2号被保険者、所得割、資産割、均等割、平等割を組み合わせて計算します。職場の健康保険などに加入している場合は、医療保険の保険料の一部として徴収します。介護保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて次のような措置を取ることになります。1年以上の滞納、費用の全額を一旦利用者が負担し、申請により後で9割が支払われます。1年6ヶ月以上の滞納、給付の一部または全部が一時的に差し止めになります。2年以上の滞納、利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。問い合わせ先、高齢者福祉課、市役所本庁1階、電話0848-67-6240。住宅改修や福祉用具の購入は介護保険の対象になります。住宅改修、内容、要介護認定を受けた人が行う住宅改修に対し、20万円を限度に工事費の9割を支給。事前の申請が必要です。必ず工事前に高齢者福祉課、高齢者相談センター、または居宅介護支援事業所に相談してください。対象、次のいずれかの工事。1. 手すりの取り付け。 2. 段差の解消。 3. 床などの材料の変更、滑り防止など。 4. 扉の取り替え、引き戸にするなど。 5. 洋式便器への取り替え。 6. 1から5に伴い必要となる工事。福祉用具の購入。内容、要介護認定を受けた人が福祉用具を購入する際、1年間、4月から翌年3月に10万円を限度に購入費の9割を支給。対象、次のいずれかの福祉用具。1、腰掛け便座。2、入浴補助用具。3、自動排泄処理装置の交換可能部品。4、簡易浴槽。5、移動用リフトの釣り具の部分。県指定の販売店で購入した場合に限る。